空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は暴風の呼びかけ方が少し変わりますというお話をしたいと思います。大雨が予想されるときに気象庁の記者会見やニュースなどでは大雨となる見込みです。土砂災害や河川の氾濫などに警戒してくださいって言っています。大雨に警戒してくださいとは言ってませんね。まあ、一方台風が近づいてきて暴風が予想されるときには暴風に警戒してくださいというフレーズが使われています。まあ、ちょっと細かいことなんですけれどもこの違いについてね考えてみました。大雨っていうのは空から大量の雨が降ってくる現象のことですよね。まあ、それが土砂災害や河川の氾濫などといった災害につながります。ですから土砂災害や河川の氾濫などに警戒してくださいとそういうふうに呼びかけてるわけですね。では暴風はって言いますと風の力そのものによって物が飛ばされたり車がひっくり返ったり木が倒れたりします。もう本当にいろんな分野に影響が及ぶことから個別の災害を言うのではなくて暴風に警戒してくださいっていう表現にせざるを得ないんだと思います。まあ、でもこれだと暴風によってどんなことが起きるのかがイメージしにくくてねどうしたらいいのかも分かりにくいですよね。そこで気象庁では暴風の時の呼びかけ方に少し工夫を加えることになったそうです。まあ、どういう工夫かって言いますとね暴風によって起こり得る被害と取るべき行動、まあ、どうしたらいいのかっていうのがイメージできるように具体的に伝えていくっていうことですね。まあ、例えば風速30メートル以上の猛烈な風っていうのは走行中のトラックが横転したりするくらい風速40メートル以上ともなると一部のお家がね倒れて壊れたりする恐れもあるとそんなことが起こり得る風ですよという説明を心がけるっていうことですね。まあ、そのような猛烈な風が吹くことが予想された時には不要不急の外出を控えてくださいとか頑丈な建物の中に移動してくださいとそういうふうにね取るべき行動も具体的に呼びかけるようにするとのことです。ね、暴風に警戒してくださいとねそんなふうに言われるよりはずっと分かりやすくなりますね。気象庁ホームページには雨と風の階級表というリーフレットがあります。風については風速何メートルならこんなことが起きるっていう被害のイメージがイラスト付きで解説されていますのでイメージしやすいかと思います。皆さんも一度ご覧になっておいてくださいね。まあ、暴風って避難する際にもねなかなか厄介な存在なんですよね。台風や高潮などによって避難が必要な時に暴風が重なりますと吹き荒れる嵐の中を移動することになりますから避難場所に行くこと自体が危険になってしまいます。まあ、ですから台風の時の避難行動は暴風域に入る前までに管理をしておかなければいけませんね。まあ、それにはご自分の地域が暴風域に入るタイミングそれがいつ頃なのかを押さえておく必要があります。気象庁ホームページでは警報や注意報が市町村別に詳しく見ることができるようになってます。もうそれらを見ますと3時間ごとの風速や暴風警報級となる時間帯が分かりますのでこれらの情報をうまく活用して暴風に備えてくださいね。今日は暴風の呼びかけ方が少し変わりますというお話をしました。ではまた。